この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録です。
マクマクマクマクマクマクマクマク。
ご機嫌いかがですか、宮島でございます。いやー、先ほどですね、ちょっと歯医者さんに行きましたところですね、ちょっとね、ほとんど歯がね、一つの歯がなくなりましてですね、もうなんていうんだ、後ろの面一面だけがあって、あとすっぽりなくなってしまいまして、ですね、とてつもなく痛かったでございます。歯はやっぱね、大切にした方が良かったのかな。このね、黙々音声、よくもし聞いてくれてる人いたとしたらですね、僕は徳川家持ち子が好きでして、14代かそんぐらいかな、家持ちは14だったかな。まあ最後から2番目の将軍ですけれども、甘いものね、当時あんまないのに、将軍だからいっぱい食べて、ご遺体からね、ご遺体の歯を調べたところ、歯がほとんどなかったということでですね、まあ歯磨き粉もないですからね、その頃は。家持ち子、歯がなくなるまで甘いもの食べたんだったら僕でもいけるだろうみたいな感じで、ちょっとね、謎の対抗をしていたところ、大損こきました。皆さん、歯は大切にどうぞ。まあ、ところでですね、この間ですね、今ロサンゼルスに住んでる生徒さんが、元生徒さんというかね、まあ、お付き合いまだありますけれども、いまして、ジミーさんというのがいましてですね、ジミーさんから連絡来まして、ちょっとスカイプでもしませんかということで、ロサンゼルスにいるジミーさんと立川にいる僕がスカイプをつないだところですね、そこになんとなんと、ニューヨークにね、今いらっしゃる直樹くんというね、スクラッチの達人がいらっしゃいますけれども、その直樹くんがね、なんかロサンゼルスに今いると、というかジミーさん家にいるっていう状態でですね、直樹くんとジミーさんが一緒にいるところで僕がスカイプをしてね、つないだなんていう出来事起きましたけれども、いやー、直樹くんはね、もともと僕の実家のものすごい近所に住んでました。まあもともとね、一応スクラッチで知り合いになったのかな、一応多分そうだと思うんですけれども、年はね、4つぐらい離れてたのかな。まあなんかなんだかんだでもう直樹くんも30いくつだっていうことで、結構びっくりしましたけれども、十何歳だったかな、最初会った時直樹くんは。ってことは僕もね、20代前半だったということでね、まあそれはそのまま年取るわって感じですが、そのご近所の直樹くんとでね、はたまたジミーさんもね、おばあちゃん家がね、この教室のすぐ近くにあってですね、よく来てたということでですね、結局ご近所さん2人がね、アメリカの右と左に西と東に分かれて今過ごしておりまして、それが西に集まったところでスカイプをするなんていうね、奇跡的なことが起きました。でね、たまに直樹くんはこの黙々音声を聞いてるらしくですね、ちょうどね、ラスベガスかなんかにいるときにこれを聞いたということでですね、この録音もなかなか国際的じゃないかということで、ちょっと鼻の穴を膨らましている状態でございます。なんか直樹くんが言ってたんですが、今なんかサットランブルとインテル入ってるの、インテルがですね、なんかキューバートのスクラッチを AI に覚え込ませようとしてるみたいな、なんかそんなようなことをしてるというね、まあ、ざっくりと聞いてもう忘れましたけど、細かいことは分かりませんが、なんかそのようなことを今しているということを聞きましてですね、なんかなんていうの、チェスとか将棋とか囲碁とかっていうのはもう AI が勝ってしまっているという状態だと思いますので、果たしてスクラッチはどうなのか、電脳戦のようなねことが今後起きるのかもしれないということで、僕はもうそれに備えて、もう対 AI 戦に備えまして、機械ではね、わからないそのリズムの揺れとかですね、厳密に言うと、もうデータ的に言うと、これは完全にリズムから外れてアウトなんだが、耳的には OK みたいなね、そのギリギリのところを狙っていくというね、作戦に大きく舵を切りました。というか、まあ、前からそうやって考えてたんですけれども、まあ、来たるべく電脳戦に備えるしかないですね。やっぱね、その人工知能のようなものっていうのはもうどんどん今発展してて、これからもどんどんどんどん発展するようで、なんかね、先ほどちょっと気になって調べていましたところ、 なんていうんだっけ、なんとかミュージックっていうねやつで AI でね簡単にこう曲を作れる無料アプリみたいなのがあるらしくてですね、果たしてそれはどうなんだというふうに、みんな言ってるみたいなんですけれども、ちょっとねそれで作った曲みたいな AI が作った曲みたいなの聞いたらね普通にいいんですよ、うん、おいおい大丈夫か大丈夫かっていうね、うん、まあもちろんねカノンとかの進行とか、うん、何でしたっけ切ない進行とかですね、まあそういうあの要するに決まりみたいのがちょっとありますので、まあ、それに沿ってあの一番みんながいいと思うものを人工知能が作ったということなんでしょうけれども、うん、まあでもねそこにはね今後何かしらの発展とかその思い入れとかねそういうものが今後つきまとっていくのか、そしてはたまた人工知能に懐かしいなどといったねそういった感情はあるのかどうか、うん、なんかわかんないけどこの曲懐かしくていいよねっていうなんかねその気持ちとかですね、そういったなんかやっぱりそういう部分ってどうなんだろうなっていう、まあどうなっていくのかなという気はいたします。うん、それこそこの前話しましたけれども、直圭さんというね大阪の、トラックを作ってる方、直圭さんの曲なんかね本当まあまあ同じこと言いますけどなぜか懐かしいんですよね。うん、何なんでしょうねこれはね、きっと直圭さんの好きなものが、僕の中の懐かしいものと なんとなく似ていたのかなっていうような感じですけれども、うん、そういったね気持ちのようなものがねその人工知能 AI にちゃんと備わっているのか、それともそこもデータでなんとか、膨大なねデータ量でそこをね、ギュッと巻いてくるのかっていうねことですね。うん、で直樹くんがですね、ジミーさんの家にいるときにそういうおばあちゃんのねジミーさんのおばあちゃんの家の話とか、直樹くんなんかもう近所だったよねとかってことを言いながらね、懐かしい話をしていたときに、うん、なんかねそこでね中国人のねチャオさんという弟子の話になったりとかですね、うん、やっぱりねちょっとねどっかで知り合ってね長く過ごしてるとどっかにいますからね、絶対誰かがね、うん、という出来事がございました。うん、いやーまずね今こうして喋ってる今から、ね、30分前まではねあのもう死ぬんじゃないかっていうぐらい歯が痛かったんですよ。うん、あれあれ何にもしてないのにずっと痛いんですけどこれ薬で治るもんなんですかと先生に聞くぐらいのね、出来事が起きておりましたが、道をねテクテク普通に歩いてましたらね薬飲んでないのに痛くなくなりました。うん、これもね不思議なもんですよね、人の体って本当不思議にできております。夜になるとねちょっと痛いんですよね。で先生にそれを言いましたところ、夜になると一日の疲れがねどっときまして、それがねちょっと歯にね気になるところに出ちゃうんだって言っておりましたけれども、ほんとね一昨日かな、うん、教室終わって、ちょっとね人が少なかったね10時ぐらいに終わったのかな、うん、ではいはいまた来週とか言いながら再来週とか言いながらはいはいどうもって言ってガチャリと帰った瞬間からですね、あれれれピクピクとこう歯が痛くなり始め、痛たなんでこんな痛いのかななんて言って、あこれはちょっといかんないかんないかんなという具合でですね痛み止めをね飲むみたいなこともありましたし、本当なんかそういう教室をやってる最中とね終わったというこうなんていうんですか自分の中のスイッチをパツンと切り替えると、うん、そういう風に歯に出てくるっていうね、果たして今日の夜はどうなるのかな。ちなみに現在3時48分夕方でございます。ということで一旦テンション変えます。出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤、家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう、加藤は元気でやっているのだろうか、連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。 音を触りに行こう。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録です。
いやー、というわけですね。やっぱね、最近急に思うんですけど、なんかね、人付き合いがね、今まであのいろんなお付き合いありましたけれども、ちょうどなんかね、一周ぐるりと回りまして、昔の人とね、今本当に会うようなねタイミングに来ております。会ったりとか連絡取ったりとかですね、うん、そういうことってまああるなと今ひしひしと噛み締めておりまして、果たしてどんな人と今最近今年会ったっけななんていうふうに思い返してみましたら、なんかね、例えばね、バク君とかもね、今年オーケストラありましたんで、久しぶりにねしっかりお会いしてまあちょくちょくどっかであの出くわしたりとかはねしてましたけれども、あ、なんかしっかり会ったりとかもしましたし、ね、あと誰だろうな、あ、結構ねそういうね人がね多いんですよね、なんか、うん、まあ、今年というかね最近ですね、ここ最近、まあ、まだしばらく続くかなと思いますが、うん、例えばですね、DJ ジュコさんという、ね、方いまして、うん、まあ、それね僕の高校の後輩なんですよね。でフルメンバーという、ね、ラップのグループやってまして、うん、ラップのグループっていうのかな、なんか、うん、そういうのやってまして、まあ、このね今かかってるね、BGM もね、そのジュコさんのね、トラックをね無断で使用しておるわけでございますけれども、うん、無断というかね、まあ、言ったかな忘れましたけど、でね、僕の教則 DVD のエンディングの曲とかもね、アナログレコードとかもそのジュコさんの曲を使っていたり、なんかね僕の作るものには大抵そのジュコさんがいらっしゃいます、うん、僕が高2だった時、高1、いや高3の時高2で、僕ん家にちょっと来てたのかな、 DJ 僕もで練習できたいですみたいな感じで、うん、まあ、要するに一番最初の生徒さんかもしれませんね、うん、まあ、うん、後輩っていうか高校のねあの後輩ですけれども、うん、でね、なんかねこういうの使ってて、最近ちょっとね別の用事がありまして、ちょっと音楽をね、曲が欲しいなと、うん、思って、ちょっとね連絡してみたところ、まあ、ジュコさんにももうお子さんもいらっしゃいますし、まあ、でもそれから生まれたなんていうのも聞いたような気しますけど、まあ、ここ5年ぐらいは多分会ってないかな、会ったのかな、うん、うん、っていうぐらいです。それとね久しぶりに連絡取りまして、久しぶりにね、今こういうタイミングだし仲良くしようぜなんつって、うん、子供同士合わせちゃうねえかなんてこと言いながらですね、過ごしていますし、うん、ね、あとね、まあ、突然ですけどね、僕もね、22年ぐらいかな DJ のそのスクラッチを始めて、でついに僕のスクラッチがレコード版になりました。うん、メイクザカット、うん、フューチャリング AG ですね、 DITC、うん、でね、それを作ってるのがサウスポーチョップさんというね、ヒサさん、通称ヒサさん、違うな、ヒサさん通称サウスポーチョップさんということなのかな、うん、まあ、東京の、クラシックスというイベントにね、今出ておりますけれども、出ておるっていうか、で毎回出てんだろうなきっと、はい、うん、でですね、そのヒサさんの作ったトラックに僕が、まあ、スクラッチを入れたというような商品というか、アナログ版がねついに初めて僕の、こすりが入ったレコード版が発売されますされました、うん、11月3日に発売されました。うん、いやー、ついにね本当初めてなんでね、すごい普通に嬉しくて、うん、なんか普通にこう、まあ比較的近所に住んでますので、ヒサさんがこう教室来てくれて、うん、まあ、その場で撮ったっていう感じですね、教室で、はい、で、まあ、僕っぽくやっていいということなんで、ある程度宮島感出しながら、うん、録音しましたけれども、でそれからかれこれ1ヶ月以上ぐらい経ったのかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、いよいよ発売になると、うん、早く持ちたいな、持っておきたいななんて思っております、うん、 でね、そのヒサさんとねこう出会ったきっかけというか、初めて会ったのはですね、もう十何年も前になりますけれども、僕がね、コウジさんとひとしくんっていうね、スクラッチの、うまい方々と一緒に3人組のね、アージというグループをねやっていた時がありました。まあ短い期間でしたけれども、その3人で、まあ、コウジさんとかひとしくんとかが、群馬とかの方の人なんで、群馬の桐生に行きまして、うん、でね、イベントに出たんですよ。でその時ね、ひささんがねいたのかな、や DJ してたのかどうかちょっと忘れましたけれども、とりあえず車で来ていて、でなんかね話をその時初めて話しまして、僕も全然ひささんのこととかも知らずに、ひささんも多分僕のこと知ってたわけじゃないと思うんですよね。うん、でなんかうまいねみたいな感じに多分なったと思うんですけれど、忘れましたけど、で俺車だから一緒に帰んねえかということで、まあ、家も近所だってことが判明しましたので、その時車で一緒に帰ったというのが一番初めてでしたね。うん、それからね、まあ、ちょくちょく連絡をずっと取ってまして、うん、宮島ミックス CD 出さねえかとね、こういつもね言ってくれるわけなんですけども、僕はキャラが違うんでそういうのやりませんなんてこと言って、ある程度かたくなに断っていましたが、それもね10年前くらいかな、出し CD、ひささんのやつでシリーズで出しまして、うん、まあそれもね固くなに断ってたくせにね、出したら出したでやっぱ面白いんですよね、嬉しいんですよね。うん、でこう出したっていう経緯もありまして、まあそれからもね、ひささんも子供さんとかいらっしゃいますので、まあそういう話したり、まあなんていうんですか、ママ友じゃないけどパパ友でもないけども、うん、そういった奥さんの、なんか困ったよなんていう話とかですね、うん、したりとかもしながらこう普通に過ごしておりますが、うん、でそのね、なんとそこの、十何年前に群馬に行った桐生に行った時に僕たちがショーをしまして、まあ、その時もすでに僕は日本チャンピオンとかなってましたので、まあ、一応お呼ばれした形で行ったのかな、うん、でねその時にね、そのお店でラップのねライブをしていた、うん、それがドタマさんでございます。うん、まあ、なんかね何年か前に会った時に、僕あの時いたんですよ実はとか言ってね、言ってくださったりなんかして、うん、そんな前からやってるんですかなんてことを言いながらですね、うん、その時にクラブでラップをしていた、まだ始めたばっかとかなのかな、ちょっと分かりませんけれども、うん、始めたばっかではないか、うん、その時地元の人としてラップしてたのがドタマさんですね。うん、でね、去年の違う2年前ぐらいになるのかな、うん、そのドタマさんがね、一緒に組む DJ が必要だなんていう話が来ましたので、一人ねここぞこれだっていう生徒さんをね、この人どうですかなんつってこう斡旋したりなんかして、うん、今も一緒に活動している状態になっております。ちょうどねトランプ大統領が就任した日、就任した日だな、今日からトランプ大統領ですという時と同じ日に、そのゆうたさんですねがドタマさんの DJ に就任したと、うん、で今なんか選挙かなんかやってんのかな、そろそろ解任になってしまうのかどうかちょっと詳しくは調べておりませんけれども、うん、ドタマさん、ゆうたさんを解任しないでくださいねということでですね、うん、まあそんな出会いもありましてですね、うん、でね、ということでちょっとひささんに事前に言ったところ、その曲流していいかと聞いたところですね、いいよということでございますので、ちょっとねそれを一回ほんのちょっと僕もね今まだ持ってないので、どうしようかな、持ってないからね、このディスクユニオンのねサイトで視聴できるのがあったので、その視聴のやつ1分ぐらいなのかな、わかんないですけど、それでもちょっと流そうかなと思います。うん、でちょっとね一瞬流します。Old vinyl and we turn it into classics. Then we mix it and we master.
then we ship it when it's packed. Come on. The 80s made me, 90s made me crazy. Blended all together, handed to my baby. It's the Bronx with a touch of Marley Marl. Digging in the crates while you sampling for breaks. But you gotta be original. They can keep us young and the only thing we listen to. And it's always been a part of me, like the blood in my artery. We call it God degree. So pardon me if I don't seem interested. To sound cool, but the difference is I leave my prints on the record with every beat. Heavy beat, a steady beat.
じゃあドラミング用の材料でも取ってみるか。
はい、
うん、やっぱドタとタドンだよね。
はい、
うん、ボ、うん、いや空気入っちゃうな。ドドタ、うん、いや空気入っちゃうな。ちょっと言ってみて。
ドタ、
あいいね、うん、タド
タドン、
あいいね、
タドン、
あいいね、
タドン、
あいいよ、うん、
お
う、うんうん、あとあれだチッチッチッチッチッ
チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッ
タドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドン
タドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドン
タドンタドンタドンタドンタドンタドンタドンタドン
タドンタドンタド
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録
です。宮島塾長ちゃん。
マ
クマクマク
マクマクマクマクマクマクマクマク。
いやー我ながらね結構いいスクラッチができたなと思っております、うん、よろしければ、皆さんねせっかく の, あのアナログ版ですのでお手に取ってみてはいかがでしょうか。1600円ぐらいだったかな、うん、という感じになっております。まあやっぱりね、僕もね何枚か、手に入れまして、大事に大事にしまっておこうかなっていう感じでございます。うん、こういうねレコードなんかだったらレコードプレイヤーがねいつまで世の中にあるか分かりませんけれども、まあ、持っておけばね、小島さんが大きくなった時にも、うん、きっとねこれパパちゃん の, あのスクラッチ入ってるんだぞなんてことを言えばいやこれにって言ってきっと喜んでくださることだと思いますので、その頃を見越して大切に取っておこうかなと思います、うん、いやそれとですね、ちょっとね話変わりますけれども、まあ、IDA がねそろそろまた行われるのかな。またっていうか、スクラッチ部門のね世界大会がそろそろ多分始まるもの模様でございます。うん、いつって言ったかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと調べちゃおうかな。ねいつだっけな。多分11月の中旬下旬中旬ぐらいからだったと思うんですけれども、またね世界の凄腕たちがですね、まあ、オンラインでインターネットというか、まあ、YouTube 的なものでこう見ていく感じになりますけれども、おそらく全員一般の人というか、誰でも見れますので、うん、いつだっけな、19日だね。19日に、動画が、一斉に公開されるということでございます、うん、またね今年も僕はその世界大会の審査員にもまたしても2年連続で就任いたしましたので、まあ、選考委員としてね、バッチリこうしっかり見て、うん、さあどうだとね、うん、まあちょっとね日本人で、審査員やってる人は他にいませんし、多分ねアジアでもほとんどいないのかな。ドイツとか、フランスとか確かいたと思いますけれども、アジアはね多分僕だけなので、うん、軽く仲間外れ感ありますので、まあ、コメントなんかをねどんどんね英語で、ね、出していこうと思います。まあ、その際にね、やり取りしているのがみゆきさんというね現在オランダに在住かな、うん、デザインのような仕事デザインの仕事のようなことをしておられて、うん、今なんか忙しく過ごしているようでございますけれども、うん、その方がね日本と IDA をつなげている張本人でございまして、うん、どうやらね 前もこれ話しましたけども、2007年の DMC 僕が世界大会行った時は多分ねみゆきさんいたはずなんです。ただ僕はねその時はちょっとあまり話した記憶とかございませんで、多分どうなんだろう、その1年前ぐらいからだったのかな、世界大会行くようになったっていうのが。その時はイギリスに住んでたみたいで、それから僕がまあ世界大会行ってない間もずっとみゆきさんは毎年行っていて、日本から来るその日本代表というかね、そういう方々をサポートしてくださるお方でございます。そのみゆきさんもね、だから10年ちょっと前ぐらいに1回会ったことあるのかな僕も。でどうやらね学生時代はね僕の住んでいるね実家の近くのね、学校に行っていたみたいで、意外と身近でね、あらららなんてことをこう今やり取りしてたわけですけれども、ついにね今年ねこれからね、年末にかけてねちょっと日本に来るみたいなので、いよいよお会いしようかなと思ってる次第でございます。これもねやっぱりこういうお付き合いも、僕が世界大会行ったことがきっかけでしょうし、それからずっと僕も続けているからこそみゆきさんとこうやり取りができまして、 IDA も日本で行われることにもなりまして、僕も世界大会の審査員に就任することができたと、いうことでございますね。皆さんもね、よろしければ注目していただきたい。今ねスクラッチを真面目にやってる大会ってほとんどありませんので、インターネットだからちょっとね、それぞれのビデオの撮り方とかによって、音質とかばらつくかもしれませんが、トラック全員一緒で、平等ですね。でどんなこすいネタでもいいけど、基本は、チェンジザビート、アーティススタッフイズリアリフレッシュのアーの部分を使ってねじ込むんじゃないかと思っております。ですのでまたねその時が来ましたら、黙々音声で話題にしようかなと思っております。でねなんかね急にですね、そのね昔の人と会うっていうのね一個ねあったんですけど、我が家の坊ちゃん小島さんがですね突然ねビートボックスを始めました。てかねうすうすなんかねブンブンとかなんか言ってるなと思ったんですよ。どうやら YouTube でヒカキンを見ているせいだということだと思うのですが、なんかね普通にうまいんですよね、なんかね、うまくなってきてまして、完全にこれは親バカだろうと言われたらそれまでなんですが、なんかねセンスのかけらをねちょっと感じております。ですので興味があるのかなと思って、やっぱりねビートボックスといえばラゼルかもしくはダグイフレッシュでしょってことでね、ダグイフレッシュハーモニカ吹きながらやるやつね、あんなのをね小島さんに見せたところ、途中で興味を失っておりました。今まだ早いのかな。ラゼルなんかもねちょっと、なんでしょうちょっと違うなみたいな感じになっちゃったのかな。でもねということでね、そういえばアフラーさんってどうしてんだろうなと思ってね、インターネットで探したところ、インスタグラムを発見しまして、どうやらねビートボックスの、ワークショップのようなものをちょくちょくやってんのかな、ちょっと調べたきれておりませんけれどもやってるようなので、これはちょっと習いに行くしかないだろうと、いう感じでね、これまた何年かぶりにアフラさんと出会うのかなと思いつつ、そんな状態になっておりまして、一回テンション変えよう、そして小島さんのビートボックスを流してしまえということでテンション変えます。今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、 全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとかいう人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。
ということでですね、いやまあ僕のね、こすってるスクラッチが、レコード版になったぞと大喜びしている次第でございますけれども、ここでですね、北海道にいるですねウィルスク、をやっておりますウィルさんがですねバットブレをね作っていたんですけれども、ついにねご本人のね、ところに届いた模様でございます。やっぱりねバトルブレイクスもね今はね出す人とかあんまいませんので、穴場かなと思っておりますが、まあなんせねアナログレコードってねプレスするのに非常にお金がかかります。高いんですよね、1枚1枚の原価が。ですのでまあちょっとね売り値がね少し高くなるということが予想されますけれども、まあいくらかちょっとねまだご本人決めていないところだと思いますけれども、ということでね、まあちょっとこれはね、ちょっと一発電話でもかけちゃおうかなと思ってる次第なんですよね。さあちょっとかけてみますか。どうかなどうかな、出るかな出るかな。やっぱりねアナログレコードを出すっていうのはね並々ならぬ。あ、もしもし、
あ、もしもし、おーすー、すいません、ちょっと
遅くなりました。はい、おいおい、いやいやいやいや、なんとなくね今そういう話をしているところでございます。
ありがとうございます。
いやーとりあえず、
はい、
どうですか、触った感じは。
非常にいいと思います。重さ、
そうだよね、
とか、はい、素晴らしいと思います。
一応ね重さにこだわってね重量ですな、で最近ねやっぱレコード重たかったから、どんなレコードも含めてだけど、
一応担当の方に、通常 の, その重さではなくて、
はいはい、
これぐらい軽くしてくださいってことをお伝えしたら、工場の方にちょっと聞いてみてあげるよって言われたので、それを何回か やり取りしてもらってできるということになったので、それでちょっと今回このなんか いい感触になるまでちょっとそうですね、軽くすることができました、
ね、おやっぱそこなんですよね。
はい、
ピタリと手に吸い付くこのなんて言うんでしょうね、そういうやつね、
そうですね、
いやで結局だから何枚プレスでしょうか、
300枚です、
はい、値段ってもう決めた？
値段は大体は決まってるんですが、そうですね、正式にはちょっとまだ、はい、もうすぐ出ると思いますので、それからですね、
大体だから昔だとスーパーシール等々のバトブレって大体1980円ぐらいかなっていう記憶がね、あるんだが、どうやら現在状況が変わっておりまして、平均がだから3000円ぐらいになってんのか、
そうですね、7インチのバトブレとかでも3000円超えるものが結構普通にありますので、で、まあ、スーパーシールとかも全然今は多分1900円とかではない値段ですし、はい、2600円ぐらいしてたような気がしますね。
だよね、ですのでやっぱねもう今は、もう材料としてね買うわけだから、絵描きの方の、絵の具、そして、なんだろう、 わかんないけどサッカー選手のところのスパイクなんかそんな、はい、そんなような感じで、うん、スクラッチ DJ の必要なバトブで、うん、こういう扱いで、まあ、3000弱ぐらいになるのかなきっと、うん、
そうですね。で入れてそれぐらいまでに抑えれればいいかなと思ってます、
うん、はいはいはいはい、うん、でやっぱりあと中に入ってる音が どんなの、はい、まあ、一応こすりネタが、
ね、そうですね、あの、うん、スキップレスで構成されてるんですが、アーとかフレッシュは入っていて、うんうん、でドラムのネタが2つ分ということですね、うん、あの2溝分、2溝って言ったらいいですけど、はい、2種類分ですね、
うんうんうん、
でとはそうですね、あの、うん、あのラップのようなフレーズというんですかね、はいはい、うん、あの一言一言っていうよりは、うん、あのフレーズ単位になってるこすりネタを今回はちょっと僕の好みで入れました、
はいはい、うん、はいはいはい、その言葉の意味等々はあのウィルさん自身は把握してるの？
はい、大体はあの調べて、はい、
だよね、
はい、
うん、
把握してます。
そうだよな、うん、その辺をまあ後でね、なんか適当に
あのツイッター
とかで、うん、
はい、
なんかこれはこういう意味ですなんてことやっていけば、
うん、はい、
いいかもしれないけども、
そうです、ね、
結局ね分からずにやってるからね、うん、うん、そう、日本人の耳ではね聞こえない音がねアメリカ人には聞こえておるようで、うん、
そうですね、
うん、まあチェンビもそんで結構あれでしょ、大元の、チェンビに近いというか、うん、
そうですね、あのチェンビ一体が、
うん、
あの、
うん、
こう買い立ての音よりは、
はいはいはいはい、
うん、あのいい感じになってきた頃の音を、
うん、
ちょっと最初から再現したかったので、
あ、なるほどね、
はい、
あ、そういうことなんだ。
そうなんですよね、ちょっと最初シャキシャキして、
うんうん、ちょっと うるさいよね、うるさいというか恥ずかしいよね、はい、なんかね、
恥ずかしい感じになってるので、
うん、なんかこう、うん、はい、ランニング一丁で外出た時みたいな感じになるもんね、うん、ちょっと照れるなという、うん、あんま見ないでね、あんま聞かないでねというね、
はいはい、照れちゃわない感じの、
うん、
あのチェンビの音ですね、
うん、
あ
の、なるほどなるほど、
そうですね、あの難しかったんですが、なんか、うん、聞いてみたらあのちゃんとしっかり仕上がっていたので、はい、大丈夫だと思います。
まあ結局あとはその自分で削って、
はい、
なんかねちょうどこう削れたさというノイズも含めまして、それがまあ、はい、自分だけのチェンビになるというねことだよね。
あ、そうですね、うん、はい、
まあしかもさ薄っぺらいから、薄っぺらいというか質感がね、多分あのスーパーシールの前に出てたシールドブレイクスって知ってる？一応ねあのアザラシなんだけど、
はい、
うん、スーパーシールではなくてシールドブレイクスっていうのがまあ一番最初出て、それも一応スキップレスなんだけど、それがねめちゃくちゃ薄かった、うん、本当にバインバインってぐらいの、だからそれに近いのかなと今勝手に想像はしてるんですが、うん、うん、
そうですね、はい、
ね、うん、であと2枚使い用の溝を僕がね無理やりこう頼んだので、
はい、
うん、普通にジャグリング、あの基本的なパターンのジャグリングをしてるだけでもそれっぽく聞こえるっていう、うん、ね、品物になっております。うん、
いや、そうですね、はい、
うん、結局作ってみて、もうそろそろ売り始めるわけですが、
はい、
心境のようなものはどうですか？うん、
そうですね、うん、まあ作るっていう過程が一番やっぱり楽しかったので、うん、あの本当にあの一番テンション上がった時期は、うん、制作が終えて、制作終わってから、
うん、
そのテストプレスの時ですね、
はいはいはい、
そこがもうすごい、もうなんか、
うん、
テンションが上がってしまって、うん、みんなにちょっとメールしてしまった
そうですね、それはでも出してみたいことがある人じゃないとね、体験できないところだから、
はい、
うん、
物が届いて、あ、うん、来たんだっていう、まあ、実感があるんですけど、
うん、
そうですね、なんか、そうですね、他の人の手に渡るまではちょっと、
そうだよね、うん、
はい、
いや今さ、だってスーパーシールとかも結局、ピンク色とかしかなぜかなくて、
はい、そうなんですよ、
はい、非常に困ってる状況だと思いますので、はい、ここはね、ちょっと日本のバトブレといえばこれみたいな感じで、僕はちょっと推し進めていきたいなと。
ありがとうございます、
うん、思っております、うん、 まあ、何作かね、また出すかもしれないのでね、
はい、うん、
その時はまた、チェンビだけはね、しっかりしたものを常に入れときつつ、あとはいろいろ、ウィルさんの中の、冒険というか適当にいろいろやりながら、
はい、
うん、
はい、
作っていけばいいのかなという感じだよね、はい、うん、
そうですね。
いや、だからそのテストプレスで感動したっていうのもさ、
はい、
多分次からはねそんな感動しないでしょうね、うん、
そうですね、やっぱり最初だけっていう感じもありますので、
うん、そうだよね、うん、でも、はい、でもそれを当たり前にこなしてる自分ってなんか素敵みたいなね、うん、感じに多分もう一周回るとなってくると思うんで、うん、
そうですね、そうね、そうなれれば本当に嬉しいですね、
うん、ですな、うん、
はい、
まあ、とりあえずさ、じゃあ、はい、なんか言っときたいことありますか、
うん、そうですね、うん、まあ、1作目なので、
うん、
まあ、その使いやすさと、うん、あとその、まあ、デザインとかも、
はい、
その突然こう岡山 の、 ピンストライプ の、
はい、はい、
すごい上手い方にメールしてしまって、お願いしますと頼み込んでやっていただいたものなので、はいはい、自分の中ではすごいこう気合を入れて作った作品ですので、うん、
はいはいはい、
ぜひぜひ、
うん、
お願いいたします。
そうですな、うん、
はい、
まあ、店頭にない場合はね、宮島塾に来れば売りますっていう感じですな。
あ、うん、それは助かります、
うん、そんな感じで、うん、はい、まあ、200枚300枚だったらやっぱりすぐなくなってしまう恐れすら逆にあると思うので、
はい、
うん、まあ、そうなるといいけど、あまりすぐなくなっちゃっても困っちゃうけどね、うん、程よく
送料が、うん、北海道から個別で送るとなると、
うん、
ちょっとやっぱ1000円超えるか
な
というところに、
そ
こ
に、
はい、
そうか、
要はもしかしたらでもほぼ多分1000円、
うん、
1000円は超えると思いますので、
なるほどなるほど、
ね、
まあでもそこはまあ、
はい、
うん、直接買いたい人はちょっと送料を考えて負担をちょっとしながら、うん、
はい、
まあでも使うものだからやっぱり聞いてね終わりってわけじゃないし、うん、ずっと多分使うものになるんで、はい、まあ最初はちょっと高くてももう我慢してくれってことだよね、
はい、
うん、そんぐらいしちゃうのっていうね、うん、
そうですね、
うん、ことだと思いますので、うん、まあ、なんとかうまいことやっていきたいもんですね。またね、はい、ちょっと言いふらしもしなきゃいけないから、
あ、
時々こうやって電話をしよう、うん、
あんまりちょっと、まあ、話すの得意ではないんです
か、まあまあね、うん、
はい、
そのうちだからウィルさんの私生活についてとかをね聞いていく形にして、うん、
はい、
うん、いこうかなと思います。ということで、まあ、じゃあ一回切ろう、
うん、
はい、はいはい、ではでは、
よろしくお願いします。
どうも、はいはい、どうも、
お疲れ様です。
はい、いやー、ということでですね、こんな感じで発売いたします。まあ、そろそろということでしょうかね、うん、いや、なかなかねこうしていろいろ、まあ、ウィルさんともね僕も古い付き合いでして、もともと昔の生徒さんで、うん、うん、それがね北海道にまあ帰りまして、まあ、東京にちょっといた時に通っていて、北海道に行った時、行った後はね、ビデオレターじゃなくてね USB メモリー、レターっていうんですかね、うん、USB メモリーにこすり入れてこんなのやってみろっつって、ほんで向こうで録音してもらって、録画してもらって、またこっちに送ってくるもらって見てっていう、なんかそういうねもう通信講座のね先駆けみたいな状態の時にねよくやり取りをしておりました。うん、やっぱりねスクラッチの腕も確かですし、うん、そうね、結局ねだから、その最初に話した直樹くんとかね、うん、直樹くんのねおばあちゃんっていうか確か北海道だったのかな、それで直樹くんとウィルさんは随分仲良くなったりとか、うん、で結局その影響でね、ウィルさんは直樹くんに会うという名目でねニューヨークに行ったなんていうこともあったかな確か、うん、なんかやっぱりね人付き合いはね1周回って2周回って初めて楽しくなってくるのかなと思います。うん、まあ、ウィルさんとはねちょくちょく僕は連絡取ってますので、そんなね久しぶりって感じでは全然ないんですけれども、うん、いや結局ねそういったね、出来事がね今僕の周りでは起きておりまして、うん、これも前からやってたおかげかなというふうに思っている次第でございます。そのねなんか懐かしさとかね、 なんて言うんだろう、昔の知り合いとねもう一度会う、もしくはお便りがいただく、まあ、今で言ったメールが来るとかかな、うん、そういうのってね開口というらしいですね、うん、これがねあのバク君がね、行ってるイベント開口ですね、うん、DVD がねずっと遥か昔に発売されましたが、その開口のね DVD 僕も出ておりますけれども、それとかのねバク君はその頃からそういうのを意識していたのかなと思うと頭が上がらないわけでございますけれども、うん、その辺を大事にしていきたいなと思います。果たしてねこの人工知能の時代 AI にねその感情があるのか、そういう、人付き合いの一周回るのようなね電脳付き合いがねこう、うん、昔のプログラムと更新してとかもやるのかな、わからないけれども、うん、まあ僕はですねそういうわけもありまして、ウィルさんの発売するマットディッシュブレイクスだったかな、名前は、なんだっけ、マットディッシュブレイクス、うん、これを用いて来たるべく電脳戦に備えていこうかなと思っているわけでございます。ということでね、終わろう、うん、終わります。
今回はここまでじゃ。